世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和6年4月27日、第294号、声の区議会だより、第158号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。今回は、令和6年第1回定例会の審議内容などをご紹介します。第1回定例会は、2月20日から3月27日の37日間開催されました。それでは今回の内容をご紹介してまいりましょう。今回は CD2 巻でお届けします。目次でご紹介する数字のついた項目のほか、代表質問と一般質問での質問者、令和6年度予算に対する会派などの意見での意見開陳者でトラック分けしています。CD2-1 1番、議会日誌2番、代表質問3番、一般質問この途中まで CD2-2 1番、CD2-1 に続き一般質問2番、令和6年度予算のあらまし3番、令和6年度予算に対する会派などの意見4番、議決内容。5番、請願。6番、意見書。7番、政府委員長の御選結果。8番、区議会議場開場式のお知らせ。と、以上のような順番でお届けしてまいります。また、紙面には二次元コードを掲載しています。ご活用ください。この CD 版の内容についてのお問い合わせは、世田谷区議会事務局までどうぞ。住所は、郵便番号 154-8504、世田谷区世田谷 4-21-27。電話は 5432-2779 番。ファックス番号は 5432-3030 番。ホームページアドレスは、https://www.city-setagaya.lg.jp/kugikai-kai/index.html です。それではおしまいまでどうぞごゆっくりお聞きください。はじめに第1回定例会の議会日誌です。閉会中に開催された委員会。1月15日月曜日。DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。26日金曜日。議会運営委員会。2月5日月曜日。企画総務常任委員会。区民生活常任委員会。文教常任委員会。6日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。7日水曜日、DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会。環境、災害、防犯、オウム問題対策等特別委員会。子ども・若者施策推進特別委員会。公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。9日金曜日、議会運営委員会。会期中の主な会議日程。2月20日火曜日、本会議、代表質問、議会運営委員会。21日水曜日、本会議、代表質問、一般質問。22日木曜日、本会議、一般質問、議案の付託、議案の議決、請願の付託など、予算特別委員会。26日月曜日、企画総務常任委員会、区民生活常任委員会、文教常任委員会。27日火曜日、福祉保健常任委員会、都市整備常任委員会。28日水曜日、 DX 地域行政公共施設整備等推進特別委員会、環境災害防犯オウム問題対策等特別委員会、子ども若者施策推進特別委員会、公共交通機関バリアフリー対策等特別委員会。3月1日金曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、議会運営委員会。6日水曜日、予算特別委員会、総括質疑。7日木曜日、予算特別委員会、企画総務委員会所管質疑。11日月曜日、予算特別委員会、区民生活委員会所管質疑。12日火曜日、予算特別委員会、福祉保健委員会所管質疑、福祉保健常任委員会。14日木曜日、予算特別委員会、都市整備委員会所管質疑、議会運営委員会。18日月曜日、予算特別委員会、文教委員会所管質疑、企画総務常任委員会、文教常任委員会。21日木曜日、予算特別委員会、補充質疑。27日水曜日、本会議、議案の議決、議案の付託、請願の付託など、企画総務常任委員会、議会運営委員会。以上、第1回定例会の議会日誌でした。次は代表質問です。2月20日および21日の本会議で5名の議員がそれぞれの会派を代表して質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。なお、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問です。実効性の高い災害対策の推進。能登半島地震を踏まえ、災害対策を一層強化すべきです。地域防災計画や復興マニュアルの更新を速やかに進めるとともに、全地区で区民と共同した訓練を実施しなさい。
危機管理部長の答弁です。計画の修正や共同型の訓練を通じ、防災力を強化します。
本庁舎整備遅延への区長の姿勢。本庁舎整備の遅延により、区民生活には多大な損失が生じています。損害賠償については92万区民の代表として強い覚悟を持ち、区長自らが大成建設社長と交渉しなさい。
区長の答弁です。適正な工事の推進や誠意ある対応を引き続き強く求めていきます。
包括管理業務委託の制度設計。区は施設の管理や修繕を一括で委託する包括管理業務委託を導入予定ですが、中小事業者の参画機会を狭める懸念があります。事業者の活性化に資する視点で取り組みなさい。
副区長の答弁です。区内事業者の健全育成の視点を基本に仕組みを検討します。
スポーツに親しめる場の整備。スポーツの実施率が伸び悩む要因として、区民が運動に親しむ場の不足が挙げられます。拠点的なスポーツ施設とともに、身近な地域で運動できる場を着実に整備しなさい。
スポーツ推進部長の答弁です。公園を活用した身近な運動の場の整備などに努めます。
世田谷ペイの一層の活用策。世田谷ペイは消費喚起や物価高騰対策に成果を上げてきました。恒常的なポイント還元や商店街の取り組みを後押しする機能の追加など、今後のさらなる事業拡充に力を注ぎなさい。
経済産業部長の答弁です。新たな分野で展開を図り、さらなる浸透を目指します。
中小事業者への経営支援。区内産業や地域を支えている中小事業者が長引く物価高騰の影響を受け、経営に苦慮しています。 区は事業者の声を十分に受け止め、必要な施策を迅速果断に講じなさい。
経済産業部長の答弁です。支援体制を強化し、適時適切な施策展開に取り組みます。
世田谷一家殺人事件解決への取り組み。海外では DNA 遺伝情報を犯罪事件の解決に役立てています。世田谷一家殺人事件の解決と新たな犯罪被害者を生まないためにも、遺伝情報に関する議論を喚起しなさい。
区長の答弁です。事件の早期解決に向けて、あらゆる努力を惜しみません。
都市農業のさらなる推進。化学農薬などの使用を抑えたエコ農産物は、生産コストや手間はかかりますが、環境負荷の低減などが見込めます。エコ農業推進の一助として、助成制度の拡充に力を注ぎなさい。
経済産業部長の答弁です。関係団体と連携し、環境に配慮する農家を支援します。
区内医療体制の強化。区民の健康を守るため、予防型の医療政策を推進すべきです。がん検診の受診率向上や健康世田谷プランの実効性を高めるため、医師会などと一層の連携を図りなさい。
世田谷保健所副所長の答弁です。日頃から意思疎通を大切にし、連携体制を強化します。
介護人材確保策の拡充。区は介護人材の確保を目的に宿舎借り上げ支援事業を実施していますが、利用実績は低調です。人材確保に寄与するよう要因を十分分析し、事業スキームを再構築しなさい。
高齢福祉部長の答弁です。多くの事業者が活用しやすくなるよう改善を図ります。
医療的ケア児の保護者負担の軽減。人工呼吸器を使用する医療的ケア児が保護者の付き添いなく学校に通えるよう、区は看護師を活用する対応策を示しました。円滑な実施に向けて学校現場を支援しなさい。
教育総合センター長の答弁です。ガイドラインを周知徹底し、実施体制の確立に努めます。
道路整備事業の迅速な推進。道路の整備は災害などから区民の生命と財産を守ることに直結します。強靭な世田谷を築くため、区長は遅々として進まない整備状況を猛省し、スピードアップを図りなさい。
副区長の答弁です。優先整備路線の事業着手に向け、スピード感を持ち取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、石川直美議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田多恵美議員の質問です。避難所への水循環器の配備。避難所で感染症を予防するには、良好な衛生環境を保つことが重要です。生活用水が不足する中でも手洗いなどができるよう、水を再生利用する水循環器を配備しなさい。
危機管理部長の答弁です。収納場所が課題であり、学校改修などを機に検討します。
災害時協力協定の実効性の向上。災害に備えて民間団体などと結ぶ災害時協力協定の実効性を高めるべきです。協定内容を総点検するとともに、災害からの早期復旧に向けた連携訓練を実施しなさい。
区長の答弁です。協定内容を再確認するとともに、訓練実施に向け協力を求めます。
効果的な介護予防施策の推進。高齢者の外出を促すポイントラリー事業は、介護予防の見える化を図れるよう見直すべきです。自発的な健康増進であるセルフマネジメントを高める取り組みに転換しなさい。
副区長の答弁です。ポイントラリー事業を進める中で、付与方法などを改善します。
シニア世代への就労支援の強化。働きたいシニア世代の増加を踏まえ、就労支援を強化すべきです。シルバー人材センターと三茶お仕事カフェを統合するなど、 資金や人材を集中し、取り組みを進めなさい。
経済産業部長の答弁です。高齢者が希望に合った働き方ができるよう取り組みます。
区独自の教員任用制度の導入。区立校の教員不足が深刻であり、担任が配置できない学級まであります。現状を打開するため、区独自の任用制度の導入に踏み切りなさい。
教育長の答弁です。6年度から区独自の正規教員の任用制度を検討する予定です。
若者世代への婚活支援の充実。区が実施した婚活イベントは満足度が8割に上り大変好評です。ニーズの高さを踏まえ、今後は ICT によるマッチングなどの本格的な婚活支援に取り組みなさい。
子ども・若者部長の答弁です。関係機関と連携し、工夫を凝らした取り組みを進めます。
中高生の学習スペースの拡充。アンケート調査などで中高生から要望の多い学習できる場所の拡充に取り組むべきです。図書館を利用時間外に夜間開放するなど、身近な公共施設を有効活用しなさい。
子ども・若者部長の答弁です。公共施設の有効活用を含め、スペース確保を検討します。
学校体育館の冷房設備の改善。猛暑日の増加に伴う学校での暑さ対策は急務ですが、体育館に設置された冷房は効きが悪く効果が薄いです。児童生徒の安全を守るため、夏までに確実に改善しなさい。
教育政策・障害学習部長の答弁です。送風機の設置などを進め、抜本的な対策も検討します。
保育園での2歳児の預かり枠拡充。2024年4月の入園選考では、2歳児の入園希望に対して受け入れ可能な園が不足しています。保育定員を柔軟に変更するなど、認可外保育施設も含めた対策を講じなさい。
副区長の答弁です。欠員の多い0歳児の定員の振り替えなどを検討します。
以上、公明党世田谷区議団、福田泰美議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中山瑞穂議員の質問です。6年度予算編成への区長の決意。予測不能な時代を見越した施策が求められる中、区は新たな行政経営への移行実現を図るために、7億6000万円の投資的予算案を計上しました。区長の意気込みを示しなさい。
区長の答弁です。不測の事態に備え、組織の変容に力点を置いて改革を進めます。
女性管理職を増やすための取り組み。区の女性管理職割合は、ここ10年間で 20% 台と低調です。少人数の男女差などをデータ分析するため、専門家を交えて調査を実施しなさい。
副区長の答弁です。外部の専門的な助言を受けることも視野に検討していきます。
介護人材不足に対する区の対応。国が示した訪問介護事業の基本報酬引き下げは、人手不足を加速させ、家族介護の負担増大につながります。この事態を踏まえ、介護人材の確保をどう進めていくのですか？
高齢福祉部長の答弁です。宿舎借上げ支援事業の補助対象を拡大し、支援します。
男女共同参画のさらなる推進。男女間賃金格差など社会構造が女性の貧困を招いています。4月の困難女性支援法の施行を踏まえ、区の女性支援への姿勢を示しなさい。
生活文化政策部長の答弁です。女性向けの様々な事業を通じ、さらなる支援に力を注ぎます。
在宅避難を踏まえた災害対策を。能登半島地震を受け、避難生活を支えるための対策の強化が必要です。支援物資の供給体制を整備するとともに、在宅避難への備えが進むよう、区民周知に注力しなさい。
危機管理部長の答弁です。防災カタログギフトの配布事業などで啓発を進めます。
主体的な学びを促す授業改革。渋谷区では子どもの主体的な学びの実現に向け、全小中学校で午後の時間を探究学習に充てるなど、授業の見直しが進んでいます。区も積極的に授業改革に取り組みなさい。
教育長の答弁です。学びの質の転換に向け、新しい授業観の習得を教員に促します。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団中山瑞穂議員の質問でした。次は日本維新の会無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問です。保育事故の再発防止策。区内の認可外保育園で起きた乳児の死亡事故の再発防止には、密室性の高い保育環境の解消が重要です。認可園も含め全園対象にカメラなどの見守り機能を導入しなさい。
副区長の答弁です。導入への補助制度を認可、認可外を問わず周知し、設置を促します。
京泉通り開通に向けた区長の決意。京泉通りの整備実現は、区長が6年度予算案で掲げた地区防災力向上を体現する極めて重要な取り組みです。土地占有者に対し、区長自ら明け渡しを訴えるなど行動を起こしなさい。
区長の答弁です。対話を続け、行政代執行の可能性も整理し、土地明け渡しに努めます。
新庁舎整備延伸に伴う遅延違約金。本庁舎整備の工期延伸という重大な契約違反に対し、大成建設は区に遅延違約金を支払うことになります。違約金はいくらになるのですか？
庁舎整備担当部長の答弁です。現段階での契約金額から算出すると約12億円となります。
新庁舎整備延伸にかかる和解の内容。違約金に関する合意書の締結に先立ち、大成建設と和解する議案が今議会に提案されます。和解と言いますが、双方で何を譲歩したのですか？
庁舎整備担当部長の答弁です。損害賠償の解釈などを整理し、和解内容をまとめました。
新庁舎整備延伸の損害賠償の行方。整備延伸に伴う違約金とは別に、区が被った損害への賠償として約10億円は大成建設から受け取れるとの見通しを特別委員会で副区長が示しました。その根拠を示しなさい。
副区長の答弁です。締結予定の合意書には損害賠償の取り扱いが定められています。
違約金や損害賠償の取り決め。違約金などにかかる和解が一度成立すれば、後で内容の変更を主張することは困難です。違約金と損害賠償は別物として合意したことが保護にされないよう明記しなさい。
庁舎整備担当部長の答弁です。大成建設と取り交わす合意書案に明記されています。
以上、日本維新の会無所属世田谷行革110番大場正明議員の質問でした。最後は日本共産党世田谷区議団川上浩一議員の質問です。住宅の耐震化の促進。能登半島地震では家屋の倒壊で多くの人命が失われる事態となりました。首都直下地震から家屋の倒壊を防ぎ、区民の命や財産を守るため、住宅の耐震化を一層進めなさい。
防災まちづくり担当部長の答弁です。耐震改修促進計画改定を機に、さらなる耐震化を進めます。
平和に関する対話の重要性。平和の実現には対話の積み重ねが大切です。区長は国内外の自治体間で平和に関する対話が広がるよう積極的に行動しなさい。
区長の答弁です。区の平和に向けた取り組みなどを積極的に国内外へ発信していきます。
健全な民主政治に向けた改善。 自民党派閥の政治資金問題に見る企業や団体の献金は、財力で政治を動かそうとする行為であり、我が党は禁止を求めています。民主政治に反する献金への見解を示しなさい。
区長の答弁です。政治資金規正法の抜本的な見直しなどが必要だと考えています。
安直な民間委託への懸念。区はコスト削減の一環として業務の外部委託化を進める方針ですが、官製ワーキングプアの助長や偽装請負の発生が危惧されます。弊害についての認識を示しなさい。
副区長の答弁です。偽装請負の防止や適正な労働条件の確保などに取り組みます。
轟渓谷の保全。轟渓谷が倒木により広範囲で利用できない状態です。渓谷が多くの方々に親しまれている点に鑑み、ふるさと納税を活用して危険樹木処理費用への寄付を募りなさい。
緑33推進担当部長の答弁です。ふるさと納税により寄付を募ることなどを検討します。
区独自の国民健康保険料負担軽減策。区民生活を守るため、国民健康保険料軽減が急務です。子どもを対象とした均等割保険料の減免対象拡大や、低所得者への軽減措置に取り組みなさい。
保健福祉政策部長の答弁です。区民の負担が急増しないよう運営に努めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、川上浩一議員の質問でした。代表質問を終わります。次は一般質問です。2月21日及び22日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。地域防災の担い手の確保策。首都直下地震に備え、地域防災力の向上が急務です。防災訓練参加者への世田谷ペイを活用したインセンティブ付与など、様々な手法で地域防災の担い手を確保しなさい。
提案の手法も含め、防災への関心を高める方策などを検討します。
消防団員確保に向けた支援の強化。消防団は地域防災の重要な担い手ですが、人員確保が課題です。区は消防団が活動を PR できる場を提供するなど、消防団の認知度向上と団員確保を支援しなさい。
団活動の周知啓発を支援し、参加しやすい環境整備に取り組みます。
持続可能な行政運営に向けた方策。区財政が厳しい中、民間に委託することでコスト削減とサービス向上が図れる事業を積極的に発掘すべきです。他自治体で進む窓口業務の民間委託を区も検討しなさい。
マイナンバーカードに係る業務での民間委託を準備しています。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問です。避難行動要支援者の支援体制強化。我が会派は、避難行動要支援者が福祉避難所へ直接避難できる環境整備を求めてきました。耐震性の高い公共施設を福祉避難所に加えるなど、安全な直接避難を支援しなさい。
能登半島地震の課題を踏まえ、福祉避難所の確保に努めます。
女性の健康に係る相談窓口の設置。国は女性が健康で活躍できる社会の創出に向け、生育医療センターに女性の疾病に特化した研究機関を開設します。区もこれを機に女性の健康相談窓口を設置しなさい。
先行自治体の事例を調査し、実現可能な施策展開を研究します。
子宮頸がんワクチン接種の周知。国は子宮頸がんワクチンの勧奨再開に伴い、 勧奨中止時期の未接種者に期間限定で無料接種を始めました。区民が接種機会を逃さぬよう、大学などと連携して周知しなさい。
区内大学や地域職域連携推進連絡会などで情報提供を行います。
以上、公明党世田谷区議団、川村みどり議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問です。京王線の踏切解消への道筋。京王線連立事業は、区民周知が不十分であり、踏切はなくならないとの噂まであります。誤解を解き、事業への協力を得るため、案内板を設置し、踏切解消への道筋を示しなさい。
駅近くの工事用仮囲いへの事業概要の掲示など PR に努めます。
道路整備事業の区民周知の強化。都市計画道路や主要生活道路などの整備は区民の生活に大きく影響するため、丁寧に情報提供をすべきです。工事の進捗状況や供用開始目標を道路予定地に掲示しなさい。
道路予定地を活用し、事業計画などを分かりやすく周知します。
逆さま不動産的発想の空き家対策。空き家解消には所有者と活用希望者をつなぐことが重要です。希望者が活用目的を示し、その思いに共感した所有者とのマッチングを支援する仕組みを構築しなさい。
活用希望者の提案を可視化するなど、取り組みを加速していきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、真鍋義之議員の質問でした。次は、無所属、青空浩二議員の質問です。屋根の点検商法への対処。悪徳業者が屋根の無料点検を口実に、高齢者宅などを訪問し、言葉巧みに高額な工事契約を迫る点検商法が多発しています。実際に訪問してきた際の対処法を示しなさい。
安易に屋根に登らせず、すぐに契約しないことなどが肝心です。
訪問買取を利用する際の注意点。不要品の買取で自宅に訪れた事業者に売るつもりのない貴金属などを強引に買い取られる事例を聞きます。被害に遭わないためにはどのような点に注意すべきですか？
貴金属を安易に見せず、きっぱり断ることなどが挙げられます。
高齢者の消費者被害対策の強化。手口が巧妙かつ多様化する悪質商法から区民を守る取り組みが必要です。狙われやすい高齢者への被害防止策の強化とともに、被害に遭われた方に寄り添った支援を行いなさい。
様々な媒体を活用した啓発や、区民に寄り添った相談に努めます。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問です。体の権利教育の推進。痴漢被害の防止には、子どもが自身の身体について自分で判断し、守る力を育むことが重要です。幼少期からの包括的性教育、体の権利教育を一層推進しなさい。
幼少期からの年齢に合わせた取り組みを関連部署で連携し進めます。
区立保育園の老朽化への対応。老朽化が進む区立保育園は、トイレ詰まりやエアコンの不具合が頻繁に起こるなど、劣悪な保育環境です。園児の健全な発達のため、保育園の衛生体制を強化しなさい。
6年度から組織体制を見直し、修繕対応の迅速化などを図ります。
高齢者の住宅確保支援。高齢者は賃貸住宅探しの際、亡くなった後の大家の負担などが原因で入居を断られる事例が多いです。公営住宅を新たに整備するなど、高齢者の住まい確保に注力しなさい。
区営住宅の改築などの機を捉え、住戸数の確保に努めます。
以上、日本共産党世田谷区議団、坂本美恵子議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。 交通不便地域への対策の強化。交通不便地域対策として、キヌタと大倉地区で取り組むデマンド型交通の実証運行は、区民から好評です。相次ぐ区内バス路線の廃止や再編に鑑み、他地域での運行も検討しなさい。
課題や有効性などを分析・検証し、他地域への展開を検討します。
道路の無電柱化の推進。能登半島地震では電柱の倒壊による道路寸断の影響で人命救助や物資の搬入などに著しい支障が生じました。これを教訓に区道の無電柱化を早急に推進しなさい。
救助活動など防災機能の強化に向け無電柱化を加速します。
災害時の二次避難先の確保。能登半島地震では避難所で感染症が蔓延して死亡者が出たケースがありました。災害関連死を防ぐため他自治体と協定を結び、ホテルなどの二次避難先を確保しなさい。
能登半島地震の例を踏まえ多角的に検討を進めていきます。
以上、世田谷無所属日内優子議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団中塚幸男議員の質問です。介護事業者への事業承継支援。訪問介護事業者の廃業には人材不足や後継者不在などの理由があります。休廃業時の事業承継を支援し、継続したサービスの確保と従業員の待遇向上にもつなげなさい。
事業承継にかかる情報を含め、事業者への丁寧な周知に努めます。
中小事業者の視点に立った支援。小規模事業者など、小取引上弱い立場にある事業者への支援が不十分です。声を上げにくい受注者への支援策を地域経済発展ビジョンに明記し、具体的に取り組みなさい。
安心して活動できる環境の整備をビジョンに据えて取り組みます。
未使用区有地の一層の活用促進。未使用区有地を有償で貸し、税外収入につなげた取り組みを評価します。営利活動のほか、公益的活動やイベントに減免料金で利用できることを地域活動団体などへ周知しなさい。
公有財産の利活用に関する情報を分かりやすく発信していきます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、中塚幸男議員の質問でした。次は、都民ファーストの会世田谷新た、佐藤美希議員の質問です。保育園の空き定員活用に伴う課題。区は保育園などの空き定員を活用して理由を問わない一時預かり事業を拡充します。入園希望が多い 1,2 歳児の待機児童対策も考慮した上で事業を実施しなさい。
保育資源を有効活用し、待機児対策と在宅子育て支援を進めます。
災害時の効果的な情報発信。災害時に必要な情報を確実に区民に届けるには、プッシュ通知が可能な LINE が有効です。集約した災害情報を区公式 LINE で発信するなど、効果的な運用を図りなさい。
LINE の有効性は認識しており、先行事例を踏まえ検討します。
情報リテラシー教育の推進。生成 AI 技術の進展により、偽の情報、画像などが容易に作成される現状に鑑み、情報の真偽を判断できる力を培う必要があります。学校現場ではどう養うのですか？
情報活用能力の育成や情報リテラシー教育をさらに推進します。
以上、都民ファーストの会世田谷新た、佐藤美希議員の質問でした。次は国際都市世田谷、上織佐議員の質問です。区内公共交通の充実に向けた方策。誰もが住みやすい街の実現に向け、公共交通の充実を図るべきです。近年開発が進む超小型電気自動車などの新たな移動手段の活用について、積極的に検討しなさい。
他自治体の実証実験なども注視し、交通環境の整備に努めます。
子どもが主役の地域づくりの推進。子どもにとって自分の意見が実現することは、やる気や自己肯定感を高める契機となります。区は子どものやりたいことを大人が一緒に応援する地域づくりを進めなさい。
子どもは地域を共に作るパートナーとの意識を共有します。
共助によるまちづくりの推進。共助の精神に基づいてまちづくりを進めるべきです。まちづくりセンター、安心健やかセンター、社会福祉協議会、児童館による福祉の4者連携にボランティア協会も加えなさい。
地区内の横のつながりを深め、共助によるまちづくりを進めます。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問です。支援物資の供給体制の強化。災害時の支援物資の供給体制を強化すべきです。区内への輸送拠点である羽田クロノゲートが被害を受け、物資を円滑に輸送できない事態を想定した対策を講じなさい。
6年度に物資輸送計画を策定し、供給体制の整備を進めます。
災害時に備えた物流網の確保。災害時に道路の障害物除去などを担う重機のオペレーター不足が深刻です。操作技術の習得を支援する団体との連携を図り、区内に重機を扱える人材を増やしなさい。
協定団体などとも意見交換を重ね、関係所管で検討していきます。
災害時の人工透析患者へのケア。人工透析に必要となる多量の水を災害時に確保することが課題です。断水を想定した訓練を水道局と行うなど、透析が確実に継続されるよう連携体制を構築しなさい。
東京都水道局などとの情報連絡を円滑に行えるよう連携に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、佐藤正幸議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。気象防災アドバイザーの活用。激甚化する自然災害から区民の命を守るには、地域ごとの危険性を的確に予測することが重要です。気象防災の専門家である気象防災アドバイザーを区で採用しなさい。
国のアドバイザー活用にかかる検証結果などを踏まえ検討します。
建設業を支援する専門部署の創設。人々の安全安心な生活を支える建設業が労働力不足や資材価格の高騰などに苦慮しており、対策が急務です。支援体制の強化に向け、建設業家を早急に創設しなさい。
建設業家の創設など、先端的な組織のあり方を検討していきます。
新たなリサイクル事業の推進。持続可能な社会を築くため、衣類の資源循環を一層促進すべきです。不要になった学生服を新たな制服へと再生する循環型学生服の取り組みを官民連携で実施しなさい。
事業者へのヒアリングなどを行い、連携の可能性を検討します。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、坂口健一議員の質問です。介護人材の確保に向けた対策。区は、介護需要の拡大を受け、高齢者施設の整備を進めていますが、事業を担う介護人材は大幅に不足しています。人材の確保から育成、定着まで見据えた対策を講じなさい。
研修などを通じて、現場を支える職員や事業者の支援を行います。
不登校特例校分教室の開設の経緯。区内の不登校児童生徒数は約1500名にも上り、今なお増加傾向にあります。区は2022年に不登校特例校分教室を開設しましたが、どのような目的意識のもと開設に至ったのですか？
居場所が必要な子どもの個別最適な教育機会の確保が目的です。
学校改築時の活動場所の確保。学校改築時に仮設校舎を校庭に設置する際は、子どもたちが遊びや運動を十分にできる場所の確保が不可欠です。近隣校の校庭を共同で利用するなど対策を講じなさい。
学校敷地外で運動ができる場所の確保などの検討を進めます。
以上、自由民主党世田谷区議団坂口健一議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団オルズグル議員の質問です。外国籍区民への正確な情報発信。区ホームページの外国語翻訳ページには、2019年に発生した台風19号の緊急情報が本年2月まで掲載され続けていました。看過できないミスであり、再発防止に万全を期しなさい。
事態を真摯に受け止め、緊張感を持って情報発信に取り組みます。
医療機関の選択にかかる情報の充実。東京都がインターネットで公開する医療機関案内サービスは、外国語で会話可能か検索できず、外国籍区民は利用しづらいです。区独自に医療機関の詳細な情報を発信しなさい。
国が構築中のシステムで、検索機能の利便性が高まる予定です。
文化芸術活動への支援の強化。区内の文化芸術活動を一層盛んにするため、アーティストへの支援を強化すべきです。過去に実施した補助事業の成果を十分検証し、より効果的な支援策を講じなさい。
イベントへの派遣や活動場所の提供などの支援策を検討します。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団オルズグル議員の質問でした。次は都民ファーストの会世田谷新園部誠也議員の質問です。安心安全な保育環境の確保。区は認可外保育施設で起きた乳児の死亡事故を受け、区内の認可外保育施設に抜き打ち検査を実施しました。保育の安全性確保に向け、検査の対象拡大と恒常化を図りなさい。
認可外保育施設を中心に継続的に実施する庁内体制を整えます。
区立保育園の定期利用保育の拡充。2024年4月の入園選考では、一部地域で2歳児の預かり枠が不足し、待機児童が出る見込みです。一人でも多く受け入れるため、定期利用保育を実施する区立園を拡充しなさい。
できるだけ多くの区立園で実施できるよう検討しています。
中学受験に潜む教育虐待への対策。過熱する中学受験の裏で、親に過度な勉強を強いられ追い詰められる子どもも存在します。こうした悩みを安心して相談できる環境を築き、子どもに周知徹底しなさい。
世田谷ホット子どもサポートなどと連携して、悩みを相談しやすいよう周知します。
以上、都民ファーストの会世田谷新園部誠也議員の質問でした。次は立憲民主党令和新選組世田谷区議団原田龍馬議員の質問です。住宅の耐震化への支援拡充。能登半島地震では多くの命が家屋倒壊により失われました。住宅の安全性確保に向け、耐震シェルターや耐震ベッドの助成対象を拡大するとともに、助成額を増やしなさい。
支援の実績を分析し、ニーズに応じた制度となるよう検討します。
戦略的広報の強化。区政情報を区民へ的確に届けるには、単に情報を発信していても効果が薄いです。戦略的な広報を展開するため、専門的知見を持つ担当官の設置や組織の再編に取り組みなさい。
まずは広報に関わる職員のスキルアップに向けて取り組みます。
困難を抱える若者への支援。区は児童養護施設対処者などへの支援として行う給付型奨学金の対象に生活保護世帯を加えます。 誰もが望めば進学できる社会を築くため、さらなる対象拡大に力を注ぎなさい。
高校生世代の経済的負担の軽減などについて検討を進めます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、原田龍馬議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。高齢者施設のコロナ対策継続を。区は高齢者施設などでの随時検査を休止しており、今後は抗原検査キットの配布も終了します。今なお感染防止に努めている現場の負担に鑑み、今後の方針を見直しなさい。
新たな感染症発生の際は、再び迅速な対応が取れるよう努めます。
公園の環境を守る仕組みづくりを。区内公園に接する大規模マンション建築計画に対し、周辺住民から公園利用への支障を懸念する声を聞きます。公園環境を守るため、新たなルールや仕組みを作りなさい。
周辺環境などを踏まえた良好な建築計画となるよう誘導します。
住民意見を反映した図書館運営を。図書館運営での民間活用の問題点が指摘される中で、梅ヶ丘図書館への指定管理者制度導入は拙速です。住民意見をもとに策定された改築基本構想を運営の軸に据えなさい。
地域住民の思いが詰まった改築基本構想をしっかり反映します。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問です。認可保育園での空き定員の活用。保育園の入園希望が多い1、2歳児枠が不足しています。空きの多い私立認可園に対し、3歳から5歳児枠を縮小し、1、2歳児枠の拡大を促すよう、区が運営費を補助しなさい。
空き定員があり、基準を満たす施設に対し前向きな検討を促します。
効果的な待機児童対策の推進。区は0歳児枠を入園が厳しい 1、2歳児に振り返ると言いますが、0歳児枠は途中入園のニーズが高く不安が残ります。振り替えは空きが多い3歳児以上の枠としなさい。
まずは待機児の厳しい4月入園への対策をしっかりと進めます。
区内の保育資源の周知徹底。就学前の子供の預け先は保育園だけではありません。私立幼稚園の預かり保育を含め、区内の保育を行う施設の空き状況を網羅的に整理し、保護者に随時周知しなさい。
幼稚園の預かり保育の状況なども含め、様々な方法で周知します。
以上、自由民主党世田谷区議団、黒田愛子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問です。女性視点での防災対策の推進。多様性に配慮した防災対策を担う女性防災コーディネーターの養成計画を倍増しなさい。地域防災活動への参画が進むよう、町会自治会へ人材の活用を呼びかけなさい。
避難所運営委員会などに参画できるよう支援に努めます。
緊急避妊薬の無償提供。性暴力被害者の望まぬ妊娠を防ぐには、緊急避妊薬の早期服用が極めて重要ですが、アクセスには依然課題が多いです。緊急性に鑑み、被害者への無償提供を検討しなさい。
緊急避妊薬の無償提供を含め、被害者支援の充実に努めます。
ジェンダー主流化への区の決意。次期基本計画案にジェンダー主流化を明記したことは評価します。これは今後区として既存の社会構造を変革する施策を展開していくとの決意と捉えてよいですか？
既存の社会構造による不平等が永続しないよう改革を進めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、小野瑞希議員の質問でした。次は、 立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団桜井純子議員の質問です。インクルーシブ教育の推進、すべての子どもが当たり前に地域の学校に通える環境を築くべきです。障害のある子どもの就学先を把握し、インクルーシブ教育の推進状況を測る指標として活用しなさい。
就学先を分析し、推進状況の評価などができるよう精査します。
子どもの遊びの権利保障、子どもがのびのびと外遊びができる環境を充実すべきです。北烏山7丁目の公園整備に際しては、子どもの意見を取り入れるとともに、プレーパークの導入を検討しなさい。
プレーパーク事業など、地域課題やニーズを踏まえて進めます。
包括管理業務委託の慎重な判断。区は施設の維持管理の委託手法を見直す方針ですが、事業者への影響は未知数です。区内経済の循環や安定した雇用の確保など、中長期的な課題を見据え、慎重に検討しなさい。
様々な観点から、経営資源を有効活用できる方策を検討します。
以上、立憲民主党れいわ新選組世田谷区議団、桜井純子議員の質問でした。次は、レインボー世田谷上川彩議員の質問です。LGBTQ 対応にかかる指針の策定。区は事業者の LGBTQ 対応を改善するため、誰もが働きやすい職場環境づくりにつながる指針を策定するとしましたが、一向に完成しません。内容や策定時期を示しなさい。
職場環境整備の必要性などを盛り込み、6年度中に策定予定です。
指定管理施設における区の責任。指定管理者へ多様性に係る条例の遵守を徹底させるべきです。ガイドラインに同性パートナーを含めた従業員の諸権利の平等などを明記し、モニタリングを強化しなさい。
5年度中に明記し、モニタリングの在り方も検討していきます。
健診制度のさらなる充実。トランスジェンダーの半数が医療機関で不快な経験があり、約 25% は検診を受けていない現状があります。保健センターとともに誰もが安心して受診できる環境を整えなさい。
誰もが安心して受診できる環境づくりを保健センターと行います。
以上、レインボー世田谷上川彩議員の質問でした。次は世田谷の風鶴見健吾議員の質問です。本庁舎整備の後期延伸への対応。本庁舎整備の後期延伸にかかる基本的な考えを区民や議会に示すのは区の責務です。違約金などの取り扱いに関し、体制建設との和解にどう至ったのか分かりやすく示しなさい。
技術提案取扱い規定を根拠に、区から提案し合意書案に至りました。
災害発生初動期の情報収集体制。災害時に区民の命を守るには、発災直後の初動が重要です。まちづくりセンターが被災状況を把握するにあたり、各施設や団体などとどのように情報伝達するのですか？
地区内の被災状況を徒歩で確認し、各施設への声かけを行います。
認知症による行方不明者の現状。認知症の方の行方不明事案が全国で増加しています。行方不明中に事件や事故に巻き込まれるなど、命に関わる重大なケースは区内でどの程度発生しているのですか？
年間60件程度で大半が保護に至りましたが、亡くなられた方もいます。
以上、世田谷の風、鶴見健吾議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。避難所の使用可能範囲の明確化。避難所となる学校施設について、教育委員会と区長部局との情報共有を進め、実際に使用可能なスペースを定めるなど、全校で避難所機能の運用ルールを明確にしなさい。
使用可能な範囲の明確化を図れるよう、教育委員会と協議します。
受動喫煙防止に向けた対策の強化。三軒茶屋駅前の喫煙所は受動喫煙対策が不十分であり、歩行者などへの健康被害が懸念されます。環境に配慮した喫煙所の新設や既存の間仕切りの改善に取り組みなさい。
周辺環境に一層配慮し、現行設備の改善策を早急に検討します。
他者への理解を深める教育の推進。池上小学校で青年会議所が行った授業は、児童が VR 技術で発達障害の症状を疑似体験し、他者への思いやりを学ぶ素晴らしい内容でした。区の教育に取り入れなさい。
他者理解を深め、主体的に学ぶ内容を学校で取り入れていきます。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問です。認可外保育施設への検査改善。区内認可外保育施設での乳児死亡事故を受け、対策の強化が急務です。子ども家庭庁の仕組みを参考に、区も民間事業者を活用した実態把握や立ち入り調査を実施しなさい。
国の事例を参考に、外部の専門人材の活用も検討していきます。
区職員のメンタルヘルス対策。メンタル不調による区職員の休職者数は増加しており、区長の組織統治能力を憂慮します。メンタル不調の予防や働きやすい環境づくりに向けた今後の対策を示しなさい。
新規採用者のメンタル対策の強化などに取り組む予定です。
近隣自治体との図書館の相互利用。区の図書館は区外の誰もが利用できる一方、近隣の調布市は住所による制限があり、一部の世田谷区民しか利用できません。調布市に幅広い相互利用を働きかけなさい。
世田谷区民利用者の拡大に向けて、調布市への働きかけを行います。
以上、日本維新の会、無所属、世田谷行革110番、桃野義文議員の質問でした。次は、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問です。養育費確保に向けた支援の強化。一人親家庭の養育費確保に向けた支援を強化すべきです。未払い分の養育費を回収するための弁護士費用を助成するなど、ニーズを把握し、必要な施策を講じなさい。
ニーズ把握に努め、国の弁護士費用助成の活用も含め検討します。
災害時に利用できるトイレの周知。断水で自宅のトイレが使えない事態に備え、災害時のマンホールトイレの設置場所を周知すべきです。防災マップに区施設だけでなく、都立公園の情報も掲載しなさい。
今後は都立公園などのマンホールトイレの情報を掲載します。
ヤングケアラーへの支援強化。ヤングケアラーの早期発見には、家庭と日常的に接するケアマネジャーからの情報提供が有効です。ケアマネジャーと連携して必要な支援につなげる仕組みを構築しなさい。
必要な支援が届くよう、様々な機会を捉え連携強化に取り組みます。
以上、立憲民主党令和新選組世田谷区議団、宮香織議員の質問でした。次は、参政党岡川大樹議員の質問です。人類初 mRNA ワクチンの危険性。コロナワクチンの救済認定者は1万人を超えます。遠くも大幅に死亡者増ですが、本当に安全なのですか？区は国を盲信せず、世界の情報を多角的に調査判断し、区民の命を守りなさい。
国が評価すべきものであり、区独自の検討は妥当性に欠けます。
コロナワクチン救済制度の実態。救済制度の受理件数は1万人、死亡者は1000名を超えました。しかし 99.9% が因果関係が不明なことで接種を継続しています。 不明ではなく評価を完了するよう国に求めなさい。
国の審査が適切に進むよう必要な情報の確認を行っています。
太陽光発電を導入する上での課題。区は正常地区で太陽光発電の普及を進めますが、パネル破損時の土壌水質汚染、ウイグル強制労働による人権問題への加担、廃棄の課題などがあり、導入は慎重を期しなさい。
設置する区民に対し、廃棄方法などの適切な情報提供に努めます。
以上、参政党岡川大樹議員の質問でした。次は、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問です。債権の収入未債額の縮減。区民税などの収入未債額が約96億円と看過できない状況です。6年度からの新たな債権管理重点プランのもと、具体的にどのような点に力を入れ、縮減を図るのですか？
DX 推進方針に基づくデジタル技術の活用などで縮減を図ります。
債権回収の強化。税収減で公共サービスの質が低下しないよう、債権回収を一層強化すべきです。収納率の目標値を高く掲げ、目標達成に向けて多種多様な手法を講じ、柔軟に展開しなさい。
滞納状況を深く分析し、効果的かつ効率的な徴収に取り組みます。
広告による税外収入の確保。神奈川県は企業からの広告料を環境教育に充てることで、環境保護に貢献する企業としての宣伝効果を生み出し、税外収入を効率的に確保しています。区も導入しなさい。
他自治体の好事例なども参考に、税外収入の取り組みを推進します。
以上、国民民主党世田谷、石原誠二議員の質問でした。一般質問の途中ですが、CD2-1 を終わります。CD2-2 へ続きます。